ニコリコラム、もう一つの物語、隠れキリシタン、15ページ。明治時代になり、キリスト教が解禁されると、潜伏キリシタンは段階的にカトリックに復帰した。しかし、一部の信者はカトリックには復帰せず、自分たちの信仰形態にとどまった。現在、隠れキリシタンと呼ばれる人々だ。潜伏時代、信者たちは禁教以前からの共同体を維持して信仰を守り続けた。外目の黒崎集落の村上重則さんの家は、代々長方と呼ばれる共同体の役職を務めてきた。村上さんは隠れキリシタンの信仰を、お祈りはカトリック、やっていることは仏教と話す。自宅の仏壇にはお位牌が並び、その上にはマリア様の絵が飾られている。村上さんは、これはキリスト教の三位一体を意味します、と三本の線香を立てた後、オラショと呼ばれる祈りを捧げた。隠れキリシタンの信仰の要は大きく二つあるという。一つは、マリア様と同じくらい先祖を大切に思っていること。手を合わせ祈る相手はマリア様とご先祖様であり、祈りは父に、母に、兄にというように一人ずつ順番に捧げるという。これは潜伏時代に神道や仏教などの日本の伝統的宗教の影響を受けた名残であると考えられる。もう一つは、バスチャン暦を継承すること。バスチャンとは、禁教後も布教を続けた日本人伝道師であり、信者たちはバスチャンが作ったキリスト教の暦をもとに信仰を続けた。村上さんは、長方の大切な仕事の一つが、このバスチャン暦を伝承することだという。バスチャン暦は旧暦で記されているため、毎年それを新暦に改め、集落の信者に配るそうだ。バスチャン暦には、サンタマリアのお告げの日をはじめとする祝日が記されており、信者たちはその日は農作業を休むという。村上さんが、先祖代々受け継がれてきたものです、と手にした箱の中には、マリア観音や竹筒に入った目鯛などが大切にしまわれていた。どれも先祖たちが命がけで守ってきたもので、激しい痛みや変色が長い時間と決死の覚悟を感じさせる。村上さんは静かにこう語った。潜伏時代はマリア観音と呼ばれるこの仏像をマリア様に見立ててお祈りしていました。仏像に手を合わせながら、心ではマリア様を思っていたのです。隠れキリシタンの聖地があります、と村上さんが案内してくれたのは、集落のそばにある枯松神社。ここにはバスチャンの師である三次元神父が祀られている。全国的にも珍しいキリシタン神社で、弾圧の中、神社の形を取りながら信仰の対象となる三次元神父を祀った場所だという。神社の参道の途中に大きな岩がある。これは祈りの岩です。私たちはキリストが亡くなった日を悲しみ入りと言い、キリストが復活した日を悲しみ上がりと言います。潜伏時代、信者たちは悲しみ入りから悲しみ上がりまでの46日間の悲しみの期間中、この大きな岩の陰に隠れてオラショを唱えました。信者たちは厳しい取り締まりの目をかいくぐって、この場所まで足を運び、祈りを捧げたのだろう。子供の頃はこの場所は怖かったですね。ここが隠れキリシタンの聖地だと思うようになったのは大人になってからです。村上さんは生まれてから3日目にお授けと呼ばれる洗礼を受けたという。村上さんの胸には温かな思い出がしまわれていた。 毎年クリスマスイブの夕方になると、集落の信者が皆祖父の家に集まりました。大人たちは翌朝まで祈り続けるのですが、夜中12時になると眠っていた子供たちが起こされて、皆でごちそうを食べるんです。それがとても楽しみでしたね。40年ほど前までは祈りは無言で行われていました。潜伏時代の名残なのでしょう。皆心の中で祈っていました。だからクリスマスイブの夜の祈りもとても静かでした。現在、黒崎集落の隠れキリシタンは25世帯50人ほどの信者がいるという。村上さんは、人口減少や高齢化により隠れキリシタンの信仰が途絶えるのではないかという不安はあります。先祖たちが命がけで守ってきたものを多くの人に知っていただきたいですね、と話す。写真6枚。1枚目、村上さんの家で代々大切にされてきたマリア観音。説明。このマリア観音は座像で、身につけた衣装は中国風です。2枚目、仏壇には祀っている遺族の人数分のお茶が毎朝備えられる。説明。お盆の上にはお茶が入れられた湯飲みが8個置いてあります。その横にはろうそくがあり、線香が3本立てられています。3枚目、祈りの際には両手を組み合わせ、他人に見えないように親指で十字を切るという。説明、指を交互に握り合わせるように組んでいるところ。4枚目、村上さん方で先祖代々受け継がれてきたお羅書。説明、長年使用され、茶色に変色した紙に書かれたお羅書。5枚目、山の中にひっそりと佇む枯松神社。説明、木々の中に立つ小さな祠。6枚目、祈りの岩でお羅書を唱える村上さん。写真終わり。